特集、私らしい、私のままで、認知症を知り、支える。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。厚生労働省によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると見込まれています。誰もが認知症と関わるかもしれない現代社会。今回は早期発見の大切さ、家族を介護すること、地域で支えることについて、医師、家族介護者、地域サポーターにインタビューをしました。認知症を理解し、自分たちにできることを考えてみませんか。9月21日は、世界アルツハイマーデー。1994年、国際アルツハイマー病協会、ADI は、世界保健機構、WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施しています。早期発見、早期治療で病気の進行を緩やかに。桔梗ヶ原病院院長園原和樹先生。認知症と物忘れの違いや、認知症の人が自分らしくいるために大切なことなどについて、認知症疾患医療センターである桔梗ヶ原病院の園原先生にお伺いしました。認知症イコール物忘れではない。認知症とは脳の機能が全般的に低下するアルツハイマー型や、脳にレビー小体という物質が蓄積されて発症するレビー小体型などいくつかの種類があり、その総称です。老化に伴う物忘れではなく、認知機能が低下している状態のことを言います。これは、暑いのに窓を開けないなど、自分の外側の変化に気がつかず、対応できなくなることを指します。物忘れがあるかどうかで、認知症と判断するのではなく、身の回りで起きていることに反応して、順応した行動が取れているかどうかがポイントです。認知症と物忘れの違いは、自分がやったことを忘れても修正できるかどうか、時間とともに物忘れが進行するかどうかにも現れます。早期発見、早期治療と病気のことを知る時間が大切。皆さんに馴染みがあるのはアルツハイマー型認知症です。この方は脳の神経細胞がゆっくりと減少していきます。新しく覚えたことから忘れてしまう記憶障害などの中核症状が出始め、症状が進むと睡眠障害や妄想、徘徊などの行動心理症状が現れます。図1、主な認知症の種類。資料、都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応。平成25年5月報告。認知症の種類の割合を表した円グラフです。グラフ説明。最も多いのがアルツハイマー型認知症で、全体の約 70% を占め、次に血管性認知症が約 20%、レビー小体型認知症は約 4% となっています。グラフ説明終わり。現在認知症に対する薬は完治させるものはなく、残された神経細胞の機能を維持することが目的となります。主作用が記憶の低下を緩やかにすることとなるため、早い時期に治療を始めることが大切です。早期発見、早期治療をすることが、穏やかな暮らしを続けることにつながります。また、病気のことを家族が知る時間を作ることも大切です。この病気は物忘れが直接の原因ではなく、認知機能が衰え、食べ方がわからなくなり、肺炎を引き起こしたり、筋力が低下し、今までできたことができなくなったりして、最後を迎えることが多いです。家族が病気の経過を知り、準備と心構えをすることで、本人が生活しやすい環境を整えることができます。本人が自分らしくいるために、 認知症になっても感情は残っているため、本人が自分らしくいられる時間を作ることが大切です。しかし、その時間を家族だけで作ることはとても難しいため、デイサービスや訪問サービスなど介護サービスを活用し、家族以外で本人のコミュニティを作ることが重要です。考え方を理解し、認知症と向き合う。家庭で介護を続け、これまでに感じてきた思いや認知症の人と家族に対するケアなどについて、家族介護者にお伺いしました。語り手、市内在住の A さん、加盟、認知症の人と家族の会の会員、10年以上夫と一緒に父親の介護をしている。父は80歳の時に認知症を発症しました。発症後5年間は母が介護をしていたのですが、母が倒れたことがきっかけとなり、私たち娘夫婦が父の介護を引き継ぎました。現在は週2日から3日デイサービスと月2回程度ショートステイを利用しています。介護を引き継いだ当時は利用できるサービスや介護方法がわかりませんでした。そのため、介護サービスの計画を立ててくれるケアマネージャーと細かなところまで打ち合わせをして自分たちの納得がいく介護生活を目指しました。誰かに気持ちを話すことが大切。ある時私は自分の感情を父にぶつけてしまいました。すると父は突然目の焦点が合わなくなり激怒し、父が父で亡くなる感覚が私の中でありました。怒る父をそばで見守り、落ち着くまでの30分間は救急車を呼べず、誰にも頼ることができず、家族だけで頑張らなければいけない時間でとても辛かったです。このような辛かった経験や悩みを、認知症の家族が集まる家族会やオレンジカフェで話したときに、周りの人が共感してくれて、私だけではないんだと心が救われました。この場所は守秘義務があり、どこにも話が漏れないため、安心して話すことができます。認知症の介護を続けるためには、自分が大変だったという経験を一人で悩まずに、誰かに共感してもらうことが大切だと感じています。気軽に集まって認知症の悩みを話せる場所や、同じ悩みを持つ人同士でつながりが持てるような場所を、地域ごとに増やしてほしいですね。本人を理解し介護する。認知症の介護は本人の自尊心を傷つけずに、本人の理解しやすい言葉や方法を早く見つけることが大切だと思います。例えば父の場合、デイサービスというとそんなところには行かないとそっぽを向いてしまいます。これを習い事という言葉に変えると、自分は勉強をしに行くんだとやる気になります。他にもその日の予定は必ずご飯を食べる前に提示して安心してもらいます。また現在2カ所のデイサービスを利用しているのですが、施設を利用するときにスムーズに介護してもらえるように、父の基本情報や家での様子をまとめた冊子を作っています。これがあることで、施設の職員に父を早く理解してもらうことができ、また父が施設で快適に過ごせることにもつながります。さらにサービスを利用することで、父は見守りがある中で日常を楽しみ、私は自分の時間を作ることができます。本人に寄り添う介護をするために。介護は毎日のことです。本人と介護者のどちらかが頑張りすぎてしまったら続きません。いつか身も心も壊れてしまいます。認知症は治療方法も薬も確立されておらず、介護方法もそれぞれ違います。認知症という病気を知り、本人が理解できる言葉や思いを知ることが大切だと思います。多くの人が認知症について理解し、認知症の人とその家族が住みやすい地域になってほしいです。 写真説明2枚あります。1枚目、迎えに来る時間9時から9時30分、夕ご飯6時40分にできますと書かれた2枚のカードが食卓に座った時に見えるように置かれています。2枚目、トイレには夜間でも電気がつけられるようにスイッチの上に暗闇でも光る蓄光テープを貼ったり、トイレにゴミは流してはダメと書いた貼り紙がしてあります。写真説明終わり。あなたの接し方で変わります。接し方のポイント、画像提供社会保険研究所。シーン1、同じことを何度も話す。さっき聞いたと言ってしまうと自分の殻に閉じこもってしまうことがあります。同じことでも何度も聞いて聞き上手に徹しましょう。シーン2、ご飯はまだと聞く。食後すぐにご飯はまだかというときは、食べたという事実を理解してもらうより納得してもらうことに重点を置きましょう。シーン3、お金を取られたと騒ぐ。本人以外の人が財布を見つけても本人を責めず、一緒に探して本人が見つけられるように導きましょう。自分で見つけられたという自信になります。認知症の人と家族の会、介護塩尻。認知症についての正しい知識を学ぶ場として、また情報交換や家族の憩いの場となるような会です。気軽にお越しください。対象、認知症の家族がいる人、または認知症に関心がある人など。活動内容、定例会、毎月第3木曜日、講演会への参加など。会費、年間1000円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、中央地域包括支援センター、電話 0263-52-0280、内線 2131。認知症に関わり、安心して暮らせる地域を作る。オレンジカフェイースト、代表、三越芝春美さん。認知症サポーター養成講座とステップアップ講座を受講し、認知症に関わる不安や悩みを気兼ねなく話せる場であるオレンジカフェイーストを設立した三越芝さん。認知症の人を地域で支える大切さについてお伺いしました。講座で認知症を知る。私は民生委員をやっていた頃に、認知症の人がいるご家庭に行く機会がありました。そこで介護者の苦悩や人に悩みを話すことで気持ちが少し楽になるということをお聞きし、人と人とのつながりや地域で支えることの大切さを感じていました。この経験を生かしたいと考えていたときに、認知症カフェをやらないかと声がかかり、仲間を誘って始めることを決意しました。しかし私には認知症の人に対する知識や介護の経験がなかったため、認知症サポーター講座と実習ができるステップアップ講座を受講しました。各講座では認知症の症状や接し方のポイントを勉強し、実際に施設へも出向きサポート体験を行いました。短期間で多くを学ぶことができてありがたかったです。地域で気軽に集まれる場所。現在オレンジカフェイーストでは、月に1回皆で認知症に関わる不安や悩みを共有したり、勉強会を行ったりするなど、さまざまな活動をしています。参加者はお茶を飲みながら、自分が抱えている不安を他の参加者と共有することで、暗い表情で来た人も帰る頃には明るい表情になって帰っていきます。また、市内3カ所で開催していることもポイントです。不安を感じたときに気軽に来ることができ、住民同士のつながりも生まれます。 誰かに話すことが大切。自分は大丈夫かな。家族が認知症かもしれないなどの悩みは、一人で抱え込まず、自分の思いを言葉にして誰かに話すことが大切です。こうした場所が地域にあることを知ってもらい、気軽に来ていただきたいです。市内に3カ所ある認知症カフェ、オレンジカフェにお越しください。オレンジカフェは認知症に関わる不安や悩みを気兼ねなく話せる場です。詳細はお問い合わせください。オレンジカフェフレヒロ。開催日、毎月第1土曜日と第3木曜日の午後。場所、ふれあいセンター広岡。問い合わせ先、ふれあいセンター広岡。電話、0263-515070。オレンジカフェセバ。開催日、毎月第4金曜日の午後。場所、ふれあいセンターセバ。問い合わせ先、中央地域包括センター。電話、0263-520280。内線、2131。オレンジカフェイースト。開催日、毎月第3水曜日の午後。場所、ふれあいセンター東部。問い合わせ先、中央地域包括センター。電話、0263-520280。内線、2131。写真、説明。2枚あります。1枚目、輪投げを楽しむ参加者。2枚目、グループごと輪になり、お題に沿って自己紹介をする様子です。写真説明終わり。地域で暮らす、介護サービスを利用するためには。介護サービスは、要介護認定を受けた65歳以上の人、または40歳から64歳で、老化が原因とされる病気、特定疾病により、介護が必要であると認定された人が利用できるサービスです。介護度は、要支援1、2、要介護1から5までの7段階及び非該当に分かれ、認定区分や生活状況からサービスを検討します。利用までの流れ、1、相談。市や各地区の地域包括支援センターが介護サービスにかかる相談を受け付け。2、申請。申請書に必要事項を記入し、窓口に提出。3、認定調査、主治医意見書。心身の状態などを調べるため、市の職員が本人や家族などに聞き取り、主治医に依頼。主治医が医学的立場で意見を記入。4、審査判定。調査内容をもとに、審査会で介護区分を決定。5、認定結果通知。審査の結果が印字された介護保険非保険者証を郵送。6、計画作成。ケアマネージャーとケアプランを作成。7、介護サービス利用開始。受けられるサービスの例。訪問型サービス、通所型サービス、施設サービス、福祉用具など、住宅改修。介護に関するサービスの詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。認知症について正しく理解しませんか？認知症サポーター養成講座。認知症は誰でもなる可能性のある病気です。認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守ることが支援のスタートです。認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。認知症やその家族の応援者になることです。ぜひご参加ください。日時、9月17日土曜日 午後1時から2時30分。場所、ふれあいセンター広岡。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ先、ふれあいセンター広岡。電話、0263-51-5070。不安だなと思ったら相談窓口へ。市内には、認知症をはじめ、高齢者に関する相談窓口が4カ所あります。家族や自分、近隣の人などのことで、不安だな、心配だと思うことがあれば、ご相談ください。中央地域包括支援センター、大門、塩尻東、北尾野地区、電話番号、0263-52-0280、内線、2131、住所、塩尻市大門6番町4番6号、市保健福祉センター内、西部地域包括支援センター、総賀、瀬場、奈良川地区、電話番号、0263-88-9005、住所、塩尻市総賀、1298番地514、デイサービスセンター、菅野の里内、北部地域包括支援センター、片岡、広岡、高井出、吉田地区。電話番号、0263-88-3314。住所、塩尻市広岡野村、2223番地。地域密着型、特別養護老人ホーム、小松野村、渋池内。ふれあいセンター広岡。電話番号、0263-51-5070、住所、塩尻市、広岡片石、2150番地1。問い合わせ先、長寿課介護予防係、電話、0263-52-0280、内線、2122。特集、私らしい、私のままで、でした。